古田芳子、和楽囃子が聞こえる。
皆さんこんばんは、民謡歌手の古田芳子です。もう早いもので半年ね、今年皆さん明けましておめでとうございますってお話ししてからもう半年になってしまいます。今年の目標いろいろねお話ししましたけれども、まだまだ何一つとしてね、実現できておりません。残りあと半年で頑張りたいなと思っております。さあ本日はですね、とっても素敵なゲストをお迎えしております。早速ねご紹介をさせていただきたいと思います。お楽しみに。本日のゲストはですね、とてもイケメンの素敵な方です。童謡歌手、そして指揮者、作詞家、そして日光観光大使でいらっしゃいます下地裕貴さんです。こんばんは。
こんばんは、下地裕貴です。
今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。下地さんはですね、実はなんかこの栃木放送で番組を持ってらしたということで、
はい、そうですね、はい、スタジオがまだ前のスタジオで、はい、とっても綺麗になって
、びっくりしますよね、はい、この違いには、
はい、
実はですね、下地さんとは昨年の12月でしたか、はい、日光観光大使意見交換会という、イベントでご一緒させていただきまして、で私初めてその日光観光大使を仰せつかったわけなんで、初めてのその皆さんとの交換会に出させていただいたんです。はい、
以前にいろんなイベントで実はすれ違ってはいたようだったんですけれども、はい、
ですよね
なかなかご挨拶するチャンスがなく失礼いたしました。
とんでもございません。
でも今日こういう声につなげてくださって、本当に嬉しいです。
私も嬉しいです。そして熊本県のご出身ということで、はい、
高校まで熊本におりまして、
はいはい、その後東京芸術大学を卒業され、ハリウッド大学の方に進まれて、で、ミュージカルとかも。
そうなんです。ミュージカル大学出ましてですね、最初ミュージカルの研究所に入りまして、はい、一生懸命やってたんですけれども、なぜ私運動音痴なもんで、ミュージカルとなると踊んなきゃいけないですね、はい、それがもうなかなか、まあきつくてですね、まあそのミュージカルはそれっきりになってしまいました。
でこういったなんて言うんでしょう、まあお職業に就かれるっていう何かこうあったわけですか、はい、きっかけとかご両親がこうだったとか。
うちは両親は全く音楽には関係のない、両親でして、中学校の頃だったと思うんですけれども、当時友達に誘われて吹奏楽部に入っていたんですけれど、はい、そこから音楽にのめり込みましてですね、うん、でもなんかもし職業に音楽をするんだったら、うん、自分はなんか歌っていきたいなっていうのが漠然と思ってたもんで、それでまあ親は当然反対してましたけれども、自分で先生を見つけてきて、うん、実はお年玉を切り崩しながら習っておりました。
ね、今こうお声を聞いていてもね、皆さんこう想像されて、まあラジオですからちょっとお顔が見えませんけれども、その素敵なお声で歌われているまず曲をね、はい、ご紹介していただければなと思います。
は
い、
では今素敵なお声ということでご紹介いただきましたけれども、日光市のですね観光促進キャラクターに日光仮面というキャラクターが、はいおります、はい、なかなか思うようにゆるキャラグランプリで上位に入ってくれないんですけれども、ちょっとその素敵な声を想像して聞いていただくとあらって思われるかもしれませんけれども、そのキャラクターのテーマソング日光仮面を聞いていただきたいと思います。
日光仮面中年ヒーラー、ちょっとメタボだけど日曜日はリラルルル、素敵なお父さん日光月光ご結婚、日光仮面日光仮面日光仮面、素敵なヒーローだけどたまには落ち込む日もあるけど、好物お蕎麦を食べればたちまち元気、日光仮面日光仮面日光仮面、優しいヒーロー日光仮面は、その昔泣く子も黙るサラリーマン、残業接待頑張ってぽっこりビールパラパラ、日光仮面日光仮面日光仮面、救いのヒーロー、そんな人生虚しいヒーローになるぞ、正義の味方で勝負だ、頑固結果が結果、日光仮面日光仮面日光仮面、楽しいヒーローみんな大好きパパさ、日曜お休みパパさ、誰かが呼んだらリラフ、見ざる言わざる聞かざる、日光仮面日光仮面日光仮面、正義のヒーロー日光仮面日光仮面日光仮面、世界のヒーロー日光仮面日光仮面日光仮面日光仮面日光仮面日光仮面。
さあ皆さん、どのように感想を持たれたんでしょうか。先ほど下地さんが、
はい、日光仮面を聞きいただきました。はい、私はですね、この歌を始めた頃からですね、うん、日本の古き良き童謡唱歌が、はい、実はとても好きで、いつかその童謡の歌い手になりたいなっていう思いがありまして、うん、はい、童謡と言いますと本当にこの道とか、うん、ああいう時代の本当に歌曲に近いような童謡から、うん、そして本当に子どもの遊戯に特化した、うん、まあ、曲まで幅広いんですけれども、はい、この日光仮面のような曲もですね、うん、幼稚園なんか回った時は歌わせていただいております。う、まあ、そういう意味では、はい、先ほどお話ししましたミュージカルの、うん、研修所にいた、研鑽したこともですね、うん、役立ってるかななんて思っています。
なんかこう歌のお兄さんって今私そんな感じで聞かせていただいて、
そうですね、うん、はい、歌のお兄さん、まあ、もうお兄さんという年でもありませんので、この間は女性の歌い手の方とやっぱり保育園を回った時にはちょっと、はい、なんていうんですかね、フリフリ系の服を着てお兄さんとは言えないので、歌の王子様っていう感じで。
なるほど。わ、子供も喜びそう。
そうですね、はい、
ということで下地さん、いろいろなところでご活躍をされていらっしゃいますけれども、ご縁があってやはりこの宇都宮というか栃木の方にも。
そうなんです。合唱団体をですね、2団体指揮をさせていただいておりまして、毎週月曜日、これは隔週なんですけれども、はい、宇都宮の岡本の駅前 に、岡本カンマーコールという、まあ、カンマーコールってドイツ語で室内合唱団という意味なんですけれども、はい、その岡本カンマーコールと日光大沢地区で活動しておりますやはり女性合唱団、日光カンマーコールというこの、はい、2つの団体の指揮指導で、うん、栃木に来るようになりました。
そうなんですね。ですからもしかしたらね、あの今日その合唱団の皆さんも楽しみに聞いていらっしゃるかもしれません、
はい、あのお稽古の時に告知をさせていただいております。
はい、そしてですね、あのもちろん歌手としてもご活躍されていらっしゃる下地さんですけれども、そのように指揮者また作詞家としてもね、すごいご活躍ですけれども、
ありがとうございます。
はい、実はですね、私もその熊本出身っていうか、今熊本でも大活躍されております田中翔子さんっていう民謡歌手の方と、なんでしょう、下地さんとちょうどなんかつながりがあったんですよね。
そうなんですよね、びっくりいたしました。
お話を伺ったとこ本当っていう驚きがありまして
田中翔子さん、あのこの間、今年の1月に新しいオリジナルの、CD を、はい、キングレコードから発売になったんですけれども、うん、この B 面、はい、あなたを探してという曲をですね、うん、アレンジャーの、矢壁辰成先生からご紹介をいただきまして、はい、あの歌詞を書かせていただいたんですけれども、はい、その話をですね、あの実は熊本の出身の田中さんという人とお仕事させていただいてるんですっていうことを、あのお話ししたら、私友達なんですってびっくりしました。
本当にびっくりしました。
関東と九州の方で、でも世間は狭いなと。
そうですよね、はい、と私も感じたところだったんですけれども、それではその、下地さんが作詞をされて田中翔子さんが歌っております、はい、あなたを探してを皆さんにお聞きいただきましょう。
あなたの面影
ても素敵な歌ですね。
ありがとうございます。
なんかこう今聞かせていただいて、なんとなくこう目の元がうるうるっていう感じに。
あのバラードは あまり歌われる機会がこの田中翔子さんないとおっしゃられてましたね。結構苦労されたようですけれども、とってもいい仕上がりに仕上げていただいてありがたく思っております。そして熊本は昨年4月に大きな震災があって、はい、まあ、熊本城、皆さんメディアで、ね、ご存知のような状態になってしまいましたけれども、先週、熊本に行きましたらですね、もう確実に復興の道をたどっている、そんな感じがしてすごく胸が熱くなりました。そしてこの曲は熊本のなんか復興の、なんか応援のような曲に皆さん捉えてくださっているようで、とても喜んでいただいております。
素敵なこの詩ですけれども、
はい、
どういった時にこの詩って降りてくるっていうか、
なん
て言うんでしょうね。
本当にですね、なんか神様がこうストローみたいなのを頭に突き刺してこう吹き込んでくれてるような感じがするんですね。ですので作ろうと思ってもなかなか作れないという、
そういう皆さんおっしゃいますよね、
はい、そうなんです。ある時ひらめきのようにですね、突然できるんですよ。で実はこの曲はですね、曲が先行しておりまして、言いますのも私はご紹介で田中翔子さんを知ったもんですから、その田中さんの人となりをあまり知らな、あまりというか全然知らなかったもんですから、その田中翔子さんの雰囲気に合った曲を先に曲をくださいということを申し上げまして、そして曲が届いて何度も何度もリピートで聴いているうちに、なんかこう、頭に本当に神様が天から何かこうストローを突き刺して吹き込んでくれるような感じでこれできてったんですね。
すごくこのね、素敵な詩をこうなんて言うんでしょう、私も噛み締めて、なんかもし歌わせていただけるチャンスがあったら、
ぜひぜひ、
ね、その歌詞をこう心の中に留めて、こうそれを皆さんにこうなんて言うんでしょう、歌で伝えられたらなと今
ぜひ歌ってください
思いましたけれども、
それよりも、はい、日光ニコニコ運動をぜひ
そうですよね、そうですよ、
まだどなたにお渡してないので、
はいはい、そうなんですよね。絶対ね、これはね、まず道の駅でねさっきの曲とともに、どんどんどんどんこう広めていかれるといいなと思ってます。
今日光はどんどん元気になってます ね、
ですね。
SL が走ったり、
本当毎日ね、街の中は賑わってます。
そうですね、はい、我々も音楽で応援しましょうね、
そうですね、はいはい、さあ、もう本当にいろいろね、ご活躍されている下地さんですけれども、
はい、
何かこう近々でイベントとか、
栃木県内ではですね、はい、一番近いところで私の指導をしておりますその岡本カンマーコールのですね、はい、講師の先生が私を含めて5名いらっしゃるんですけれども、その講師によるコンサートが河内障害学習センターで、はい、8月の27日これはですね、岡本地区の方々に感謝を込めてということで入場無料、はい、もちろん岡本以外の方も大丈夫です、はい、ぶらりといらしていただければ2時開演です、
はい、
そしてですね、先ほど私は童謡唱歌が大好きなんですっていうことを、申し上げましたけれども、実はこの日本の童謡というのはですね、大正7年に鈴木三重吉さんという方が、はい、出された赤い鳥というですね、児童文芸雑誌が、発端になっておりまして、自然発生ではなくて、で人工的な芸術運動として始まったのが童謡なんです。その童謡がですね、生まれて来年で100年になるんですけれども、はい、その100年を目指してということで、2004年だったかと思うんですけれども、熊本の県立劇場というところの移植作品で、岩川智子さんという方が、作編曲なさった1年の歌大メドレーという楽曲があるんですが、はい、初演からですねそのままになってしまっていたんですけれども、その楽譜をですね、直談判して、いただく、これは、1月春かな3月か3月ですね、はい、3月から次の年の3月まで、四季の歌をですねどんどんどんどんメドレーで綴っていくっていう曲なんですけども、その曲今岡本カンマーコールで取り組んでおりまして、それが来年の12月にですね、はい、お披露目ということになるんですけれども、1年の歌大メドレー、美しき日本の歌コンサートと題しまして、12月の10日、宇都宮短期大学のホールで、そのメドレーを、大メドレー、これ素晴らしいんですよ。4名のソリスト、
はい、
失礼いたしました、女性の4人のソリスト、そして男性2人の6人のソリストと2台のピアノ、女性合唱団、そして、子どもの合唱、 盛りだくさんで、はい、大編成で総勢90人ぐらいでお送りする予定です。
すごいですね、はい、それはとても楽しみです。はい、また近づきましたらね、この番組でも告知をさせていただきたいなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、もう一曲ねご紹介していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今度は私の、自分の歌で聴いていただきたいと思います。愛に生き平和に生きという、曲なんですけれども、本当に先週も、なんか、イギリスの方で大きな、ね、テロがあったって、もう本当世界中が、なんだか、揺れ動いている中でですね、本当に、愛と平和に生きていこうという、これ岩谷時子さんの歌詞なんですけれど、はい、とても大切に歌わせていただいている曲なんです。この曲聴いていただきたいと思います。
人は愛に生き平和に生きる、一人の幸せはみんなの幸せ、夢は大切に心と心が固く結ばれた地球に住もうよ、愛のため平和を祈る、一人の悲しみはみんなの悲しみ、夢は大切にあなたと私の
素晴らしい歌声を、
ありがとうございます。
心に響く、本当もうなんか、なんでしょう、今日私なんか涙がもろくなりそう、本当そのぐらいにすごく、
ありがとうございます、
響く歌をありがとうございます。
とんでもないです。すいません、先ほど来年の12月って言ってしまいました。今年の12月
今年ですね。ああ、よかったよかった。
もうすぐそばあと半年ですからね、ドキドキしてるんですけどね、ちゃんと仕上がるか、
でもその90人からの皆さんをまとめるっていうのはものすごく大変なことじゃないですか。
今回は女性合唱だけではなくて、女性合唱だけっていう時はあったんですけど、子供が入ったりソリストが入ったり、またピアノも2台なので、果たしてどうなることやらという形で、
ちゃんと半年、
ドキドキしてます、ね、みんな頑張ってますよ、はい、
楽しみですね。
でもみんなね知ってる曲なんで、楽しんで練習してくれてます、
はい、はい、本日はね下地さんにスタジオまで来ていただいて、いろいろなお話をまた伺うことができてですね、やはり同じこう日光の観光大使として、私ももっともっとなんか頑張っていかなきゃなって、今日改めてまた、
はい、盛り上げていきましょう、
ぜひぜひジャンルは違ってもですね、
コラボレーションしましょうね、
やりたいなって今思いましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。下地さん、またまたいろいろとこう 何でしょう、今後の活動など、ま、もったこんなこともやりたいなっていうようなことがあったらね。
そうですね、まあ、なんか夢はね限りなくいろいろ考えてはいるんですけれども、うん、実は2年前からですね、あのクラシックの分野で日光を盛り上げていこうということで、日光国際音楽祭という音楽祭を立ち上げまして、はい、メイン授業が声楽コンクール、オペラのコンクールなんですけれども、あの来年3月の3日に開催します、はい、ゲストをいつも呼んでるんですけど、藤田さんぜひ、
あ、ありがとうございます。
ゲストコーナーで歌っていただきたいと思います。
それはなんか声をかけていただきました、本当に光栄です。
番組内で、
いや嬉しいです。いやもうこれはじゃあ楽しみに私も
ぜひぜひ、
はい、させていただきたいと思います。
クラシックの分野と民謡の分野の、
またこの発声が違うんですけれども、それがまた面白 い
人の声ということには共通ですので、
そうですよね、はい、あまたなんか今日はいろいろなことを勉強させていただいて、
なんでもないです、
はい、お話もたくさん伺えて楽しかったです。まだまだいろいろとねお話も伺ってみたいですし、お歌もそして作られた歌とかも聞いてみたいとこなんですがね、はい、これお時間が決まってしまってます。ですのでもしですねこう下地さんの CD とか、はい、興味がある方はどこをどうすると、
あのひらがなで結構ですので、はい、下地ゆうきというふうに、ホームページで検索していただきますとですね、はい、出てきます、公式ホームページが出てきますので、はい、そこを見ていただければと思います、
はい、そうしますとね、あの CD も、あ今日もっともっと聞きたいなと思う方がいらっしゃると思いますから、ね、
よろしくお願いします。
いただけると思います。もうこの曲が流れちゃうと、ああもうこの番組も今日終わりだなということでございます。本日はですね、童謡歌手指揮者作詞家日光観光大使、さまざまな分野でもご活躍の下地ゆうきさんにスタジオにお越しになっていろいろとお話を伺うことができました。とっても楽しい時間でした。下地さんありがとうございました、
はい、いただきましてありがとうございました。